西脇和弘のタタミックスフライデー。はい、始まりました。皆さんこんにちは。西脇和弘のタタミックスフライデーの時間です。だんだんタタミックスフライデーって叫ぶのが恥ずかしくなくなってきました。3回目になってい
い感じです。
今日も頑張ります。
よろしくお願いします。お相手は引き続きサガネッチです。
よろしくお願いします。歯磨きはメロン味の西脇です。
メロン味やったんですね、はい、そうそう、いちご味とメロン味2大味でしたよね、
はい、そうですそうです。なんか女の子はなんかいちご味、男はメロン味みたいなイメージを持ってましたが、
そうでしたね、はい、なんか懐かしい、
懐かしいです、はいはい、確かにめっちゃ甘かった、
甘かったですよね、はい、
そう、その虫でね、はい、で今日6月4日虫の日です、うんうん、確かにあの虫がね、あのそろそろ活動しだす時期になってきましたけれども、はい、畳にとって大敵なのはやっぱり虫、はい、やっぱりみんな
虫、
はいね、虫が例えば、ね、ダニとかね、あの出だしたとか、昔だったら南京虫とかね、はい、出だしたって言うて言います。あ、今あの食事時なんであんまり露骨な表現を避けながら、あの畳のお手入れをお伝えできたらなと、ね、はい、虫もそうですけどね、あのジメジメした季節は皆さんご存知、毛で始まるものがこう畳とか食品とかにね生えちゃうというね、はい、イニシャル K が生えますよね。
イニシャル K ですね、はいはいはい、
が生えちゃいますよね、はいはい、食品とかもね、だんだん傷みやすくなってきます。畳もこの時期はあのそうやってやっぱりお手入れが、特に必要な時期なので、今この梅雨時分に喋らない、いつ喋るんやということでですね、
なるほど、
はいはい、畳のお手入れと衛生的な使い方、うんうん、これをお知らせしたいと思います。
お願いします。
やっぱりね、1年の気温が30度を超えて、はい、うん、湿気が出てくるとやっぱり畳にとってはあのあんまりいい環境じゃないということでですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあその目安が気温は30度、うん、はい、湿度が
めっちゃ 70% とか 80% とか
なってくる梅雨時っていうことですね、はい、
そうでございます。やっぱりこの時期がね、やっぱり一番お手入れをしていただけると、畳を長くきれいに衛生的に使っていただけると。だから冬みたいに乾いてるは温度が低いはね、あのそんなに気にしなくて大丈夫、はい、
あ、そうなんですね、はい、うん、ちょっと楽させてもらえる感じですね。
そもそもね、1300年ぐらい日本にあるんで、ね、日本はまあおおよそ、まあ昔に比べて最近は高温多湿かもしれないけれども、うん、やっぱりまあ風土に合った敷物なので、うんうん、そこまで神経質にならなくて本当は大丈夫なはずなんですが、はい、まあ、ここはちょっとそのことについてお話しさせていただくと、はい、まず最近、このスタジオもそうですが、アルミサッシね、うんうんうん、壁ももう、まあ、最近の建材部材、ほんで、はい、ガラスが入っててですね、うん、あのそういう家がやっぱり多くなってきてると思います、はい、昔みたいにどこからともなく隙間風が入るとかですね、風が吹くととかカタカタ言うとかですね、はいはい、そういう家は徐々に減ってきてると思います、
うん、気密性がいいっていうことです
よね。その通り、そういう、その一言で言うたら気密、そう、3言で気密性です、はい、そうです、あの、はい、だからね、そうなってくると部屋の中の空気と外の空気がやっぱり流通しないので、はい、やっぱり湿気た空気の中で密閉するとですね、うん、あのやっぱり畳のお手入れが必要になってくるんで、まあ、梅雨の間の晴れた日とかは換気する、
あ、
はい、
外の空気をちゃんと取り入れてってことですね、ですです、
はいはい、雨の日に、ね、換気したら、まあ、うん、湿気を呼んじゃうので、はい、あと、まあ、エアコンでドライとかですね、最近まあね、除湿機っていうのもどこの家庭にも普及してきたんで、ね、はい、そうやってやっぱり部屋の調整作用、
うんうんうん、
だからまあ 湿気でもない、カラカラでもないっていうね、うんうんうん、ちょうどいい環境を保たれる方も多いので、ちょっと前からすると、あのいい環境というか、皆さん意識が高くなってきてると思うんです。
あ、そうなんですね、
あの年配の方はご存知かもしれませんけども、昔は衛生掃除と言ってですね、うん、家の畳を外に持って行ってですね、晴れた日に干してですね、パンパン叩いたりとかですね、あのして、あのやったもんやと、
はい、
大体あの僕の年を境に上の人は大体知ってあります、うん、庭でパンパン叩いて、はい、うん、昔は市の、これはある方に聞いて、昔は市 市役所の人かな、区役所の人が来てですね、はい、あ、ちゃんと掃除してますかって言って、この町内 OK ってハンコを押してくれたらしくて、
へー、はい、
自主的にやるんじゃなくて、もうちゃんと行政指導でやってたような、
もうみんなやりましょうということですね。
そうそうそうそう、話を聞いたことがあります、ね、昔はやっぱり今よりもそういう害虫的なものとかも多かったんでしょうし、うんうん、そういうまあ衛生環境を整えるということだったのかもしれませんけれども、
うんうんうん、
で、まあまあ、そうやってですね、まあ、外に持って乾かすの最近なかなか難しいと思うんですよ。物は置いてあるし、
うん、
表通りも車がよう通るし、
そうですよね、自分とこの場所じゃなかったりしますもんね。
そうなんですよ。だから、まあ、今言ったように換気、除湿、はい、ほんで、まあ、エアコンを使っての、まあ、除湿ドライとかね、していただいたらいいかなと思います。ほんでいざですね、はい、そのイニシャル K をですね、はい、生やしてしまった場合のお手入れですけども、はい、まあ、簡単に言うとね、なんていうか、それ、消毒をするんですけども、
は
あ、なんていうんですかね、市販の、酸とかアルカリとかじゃなくて、
はい、
消毒用のアルコールをおすすめしています。
消毒用のアルコールって今皆さん使ってはりますよね。
今どの家にも大概あったりしますよね、
はい、手もね、はい、しょっちゅう消毒しますし、 そのあたり拭くのもみんなアルコール消毒しますよね。
だからね、逆にね、
はい、
お手入れしやすい今環境、コロナ悪いことだけじゃなくどの家にもあったりするので、
は
い、
そうなんですか、
う
ん、
そう、昔は消毒用アルコールで拭いてくださいね、昔注射の時にやってスーッとするあれですわって言って、はいはい、話をしてたんですが、今言わんでもみんな、あります、
皆さんお家にありますよね。何かしら、
はいはい、なくて もうどこのお店入る時でも一遍こう手をね、ふきふきしちゃいます、はい、あれです、あれです、
は
い、
あれがいいんですね、
う
ん、
ほ
んで
ちょうど去年も、はい、月曜日のコーナーで、うんうん、この時期そのお話をさせてもらったと思うんですが、当時はね、はい、品切れ状態、
そうなんですよ、うん、
はい、
手に入らへんかった、
手に入らへんかったんですけど、はい、今年はねもう普及してき、普及というかもう、なんていうか、各家庭に お一つみたいな状態になって
ます、はい、なんかもう当たり前
ですもんね。そうですそうです、はい、だからねそれを使っていただいて、うんうん、なんかね、成分は水が2割、アルコールが8割、うん、
へ
でね、去年なかった時期のことを思い出してもらった、無水アルコールってね、アルコール 100% のを水で 2対8にして、うん、使ったりとかも、
はい、
無水アルコールは発酵、なんて揮発するのが早いので、その菌にこうダメージを及ぼす前に揮発しちゃったりするので、
あ、
うん、消毒用アルコールがだからちょうどいい配分やと、
なるほど、
いうことを聞いたことがあります。
はい、そうなんですね。あ、そっか、あんまり早いことあれですね、蒸発してしまったら菌もまだ滅してない可能性があるってことですね。
そうです、はい、表面だけでシュッと乾いちゃうっていう、はいはいはい、あれだから汚れ落としとかにはいいらしいですね、無菌、無水アルコールというのはね。
そうなんですね、
はい、でも、まあ、そうやってちょうどいい比率を考えた人がいるんでしょうね。
う、
はい、消毒用のアルコールがちょうどいいんじゃない、うん、
じゃあそれで畳を拭く感じですか。はい、
そうですね、だからね、にちゃにちゃしてる場合 はまずカラッとさしてから、
へ、
例えば、なんか小麦粉とかパウダー的なものを含ましてそれごと掃除機で吸っちゃう、
は
あ
は
あ、そんで、まあ、カラッとした状態で初めてアルコールでふきふきしましょうと、
あ、いきなりじゃないわけですね。
そうそう、 目にすり込んじゃったりするので、だからカラッとした状態で急がな、あ、大変や、じゃなくて落ち着いて深呼吸して、ほんで、まあ、パウダーのもんでその水気を、まあ、吸い取ってしまって、それごと掃除機で、
あれですかね、表面に、うん、例えばその菌みたいなのがこう付着してるのを、はいはいはいはい、一旦取れるもんは取っとこうみたいな感じですか。
そうです、そうです、それごとやっちゃったらもうすり込んじゃって逆に取りにくくなる、畳の目の中に入っちゃう、
入り込むから、その前にほわっとこう上を取ってしまって、はい、っていうことですね。
取り除いてから除菌ですね。
あ、は
い、
なるほど、ね、少なくしてから、
お掃除もそうですね、表面 のゴミとかをこう、うん、掃除機で吸ってからワ ク、はい、ね、ワックスかけたりとか、
はいはい、
畳
を拭、
ね、いたりする、それから一緒です、はい、
なるほど。でその時には粉パウダー、
うんうん、なんか小麦粉がいいって書いてあるとこ、文献もあるし、
はい、
ベビーパウダーがいいですって書いてあるとこもあるし、
はい、
うん、まあ、なんせそうやって粉みたいなものでね、はい、拭き取って、
はい、
それでアルコールでやると次も生えにくくなるらしいです。
そうなんですか、はい、うん、へ
ー、だからそれがいいかなと思って、例えばなんていうかな、薬局で売ってる その本当にもうありますよね、酸とかアルカリのやつ、うんうんうん、あれでやると色がやっぱ変色しちゃったりとか、
畳自体をちょっと変質させてしまう可能性があるわけですね。
その薬品自体の匂いが残ったりとかするので、やっぱり、ね、アルコールがいいっていうことを聞いてます。はい、ほんで、まあ、綺麗なタオルで2回3回拭いていただいたら、うん、大概綺麗になりますんで、皆さんぜひ心がけて、もし心配ならご一報いただいたらもっと詳しくお知らせしますし。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、いやでもそれだとね、今本当にアルコール手軽にあるので。
そうですそうです、はい、はい、
まあ、今後のためにも一度やっておく方がいいかもしれないですね。
そうですね。それとあと、表面だけじゃなくてこう芯の部分ですね、はい、例えば虫とかが入ってるような気がして、なんかちょっとちょろちょろしてるの見たわという人もいはります。はい、その時はですね、外に持って干すのも大変やったら、うん、うちの店も持ってますし、他何軒かも畳屋さんも持っていらっしゃるところもありますし、
はい、
畳乾燥機、うん、熱で乾燥する、畳の大きさのなんていう巨大業務用冷蔵庫みたいなのがイメージなんですが、
はいはい、
その中にカパッと開けて畳を12枚こう立ててですね、締めて、まあ90度とか95度まで熱で温度を上げる。
かなり熱くなるんですね。
芯がね、おそらく65度ぐらいになるそうです。
へー、
はい、
熱々、
はい、熱々です。本当やったらあかんですけど、僕は昔布団をほかほかにしたことがありました。多分やったらダメなことだと思いますが、ただ冬ね、ただ布団ほかほかのが気持ちいいですからやったことが、それ私とこ持ってます。なんせ大きくて、はい、場所取る割に1年間の稼働がほとんどないので、うん、
はい、
あんまりね、持っていらっしゃらないとこもありますけどもね、まあ、訪ねてくれはったらあると思います。
はい、そうなんですね、うん、まあ、そこはちょっとプロにねお任せすると、はい、
そ
う
そ
う、根こそぎ
そう運んできてそれ入れて、
はい、はい、
ほんで、まあ、芯ごとこう熱処理しちゃうっていう、
うん、
やっぱ薬で処理するのはね、やっぱりいろいろ皆さん気にされるじゃないですか。
そうですね、
はい、畳の芯にプシュってこう薬剤をチューって入れるようなやつとかもあるでしょうけども、はいはいはい、やっぱり薬が苦手とか、やっぱりそういうことってちょっと抵抗あるわっていう方がいらっしゃるので、うん、はい、そういう方はまた一度相談いただいたら、は
い、いいですね、熱ですから ね、
はい、
はい、いや、そうですね、そうなんや、はい、
まあ、この時期を乗り越えて、ね、爽やかな季節になったら、またそれほど気にすることなく、
はい、
快適に過ごしていただけるかなと思います。
うんうん、そうですね、はい、ぜひぜひお手入れを皆さんも、はい、やってみるのがね、はい、いいかなと思います。
そうですね、そう、座布団置きっぱなしとか布団置きっぱなしとか絨毯を敷きっぱなしとかいうのはペロッとめくったら、恐怖な時もありますんで、ちょっと今のうちにチェックしといてもらった方が、そういうものはちょっと話してもらった方がいいかもしれない。
ちょっとめくってみましょう。
あと段ボール箱置きっぱなしとかね、ありますあります。
ります、
はい、よろしくお願いします。
あ、ありがとうございます。
はいはいはい、あとは日本畳楽器製造の活動としてですね、はい、畳を世界中に PR するというバンド活動をしてますがですね、はい、バンド活動の、まあ、一環ですが、メーカーフェアガリシアというスペインの左上、いきなりスペインの話、ポルトガルの上ぐらいのところにガリシアという、ね、風光明媚な素敵な町があるそうです。
はい
はい、そちらでですね、明日、
はい、
メーカーフェアガリシアって、メーカーフェアは京都とか、うん、メーカーフェア東京とか、
はい、
世界中メーカーフェアローマとかメーカーフェアロンドンとか、うん、まあ、世界中でものづくりをする人が集まって発表するっていうのがあります。
はい、
僕も東京でとか京都とか山口とか国内のフェアは参加したことが何回かあるんですけれども、はい、今はもうネットで、
あ、
世界をつないで
今ね、
はい、
世界中でつながれるんですもんね。
そう、でも逆にですから、普段はねスペインとか行けないですけども、うん、
はい、
こういう時に世界に発表できる時間をいただきまして、明日の土曜日、6月5日土曜日の夜8時、
はい、
日本時間は8時、向こうは 4時とか言ってたかな、
うんうん、
はい、それで発表しますんで、
はい、
よくあるズームを使ってのズーム発表会になります。
はい、
に 西脇畳敷物店と日本畳楽器製造のホームページがありますんで、うん、ラジオが終わったらですね、なんとか今日中にはオンラインのつなぐところの、データ、
はい、
つなぎ先をアップしますんで、
はい、
お時間があったら明日の8時に、
はい、
生放送で発表してると思いますんで、よろしくお願いします。
お、世界に向けて、はい、西脇さん発信されてるので、
はい、
ぜひですね、はいはい、明日の夜8時に、はい、あるそうですので、まあ、私たちのね、Facebook だとか、うん、SNS の方でも、うん、つなげるように、
そうですね、
はい、情報を発信したいと思いますので、
はい、SNS の方にもね、できる限り上げます。
はい、はい、
よろしくお願いします。
ぜひ、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね、
明日
ね。
はいはい、頑張ります。
はい、はい、さあ、それでは最後に西脇さんおすすめの今日の一曲は何でしょうか。
はい、いつもね、何か僕がピンときた曲をかけたいなと思ってますが、ちょっと前に京都人ポートレートっていう、京都で働く人とか京都に住んでる人ね、本当にリアルな京都人を絵にして発表するっていうことをね、やっていらっしゃる、実は京都在住のフランス人ヤン・ルガールさんという画家さんがいるんですけれども、
はい、
その方にね、選んでいただいて、京都の畳屋っていうことで昔絵を描いていただいてね、こうやって小冊子こうやってて、分かる、坂根さんには見せて、
そう、素敵な
本ですよね、京都100人のね、小冊子を作っていただきましたが、
はい、
その方のパートナーでありますジャズシンガーのメイフィーさんが、ぜひともラジオで私の曲かけてよって言われたんで、まあ、ほんなもお安いご用ですって、いや本当は僕そこまで権限がないんですが、ぜひともかけてくださいということでおかけいたします。メイフィーさんでクワイエットスノーです。
それではどうぞ。